お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一歴代史20章1節から21章13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一歴代史20章の学びに入りますが、20章でダビデの戦いに関するこの記録は終わりを告げます。長年にわたるイスラエルの宿敵はアモン人とペリシテ人でした。イスラエルとこれらの敵たちの間には妥協などというものは一切ありませんでした。第一歴代史20章の一節。年が改まり、王たちが出陣する頃、ヨアブは軍勢を率いてアモン人の地を荒らし、さらに進んでラバを包囲した。ダビデはエルサレムに留まっていた。ヨアブはラバを撃ち、これを破壊した。ここだけを読みますと、一方的にイスラエル軍が戦争を仕掛けたように見えますが、前にも学びましたが、ダビデはあくまでもアモンの若い王に対して親切な態度を取ったこと。それにもかかわらず、ダビデは屈辱を受け、さらにこの新しい王がダビデに戦いを挑んできました。ですから、これらの記録はその戦いの続きに過ぎません。この敵に対してイスラエルは一切の妥協をしてはいけませんでした。悪に対しては何の妥協もあってはならないのです。正しいものと間違っているものが一緒に歩くことができるという今日の考え方は間違っています。もしも今あなたが悪と共に歩んでいるなら、それはあなたがその悪と妥協し、その悪に同意したからです。この世はそのことを忘れています。多くの人たちが海の向こうの戦争をひどく恐れるのに、自分の町の巷での無法には喜んで耐えるということが多々あります。この世は私たちが法律を破る人々を理解し、彼らを喜ぶことを学ばなければならないというのです。度を超えて吐き気を催させるような偽善が私たちの現代の文化の中にはあります。もしも何かが海の向こうで悪であるなら、あなたの周りでもそれは悪なのです。ですから悪に対しては断固反対しなければなりません。そして無法にも断固反対しなければなりません。正しいことと間違っていることはお互いに相入れるものではなく、反対方向を向いているはずです。この二つの間には同意はありえないということを覚えておかなければなりません。ダビデがエルサレムに留まってバテシェバとの大きな罪を犯したのはこの進軍の時です。神様はその罪をここには記録してはおられないことに注目してください。神様は私たちの罪を許し、私たちの罪をもう思い出さないと約束されていますが、神様は本気でそう言われているのです。さて、ここにもう一つのイスラエルの宿敵が出てきます。第一歴代史20章の4節から6節。その後ゲゼルでペリシテ人との戦いが起こり、その時フシャ人シベカイはラファの子孫の一人シパイを撃ち殺した。こうして彼らは征服された。またペリシテ人との戦いがあった時、 ヤエルの子エルハナンはガテ人ゴリアテの兄弟ラフミを撃ち殺した。ラフミの槍の絵は旗折りの巻棒のようであった。さらにガテで戦いがあったとき、そこに指が6本ずつ24本ある背の高い男がいた。彼もまたラファの子孫であった。ペリシテ人たちとの衝突のとき、三人の巨人たち、日本語ではラファの子孫と訳されていますが、英語では巨人の子孫となっています。この三人の巨人たちがダビデと彼の家来たちによって撃ち殺されました。もちろんダビデは若い時にあのゴリアテを撃ち殺したことで有名になりました。ペリシテ人たちはダビデの生涯の間中ずっとイスラエルの敵でした。私たちクリスチャンにもたゆみない敵がいます。私たちは霊的な悪に対して絶えず霊的な戦いを強いられています。もしあなたが神様の子供であるなら、神様の兵士でもあります。私たちが次のように申し付けられている理由はそこにあるのです。エペソ5章の11節にはこのように警告されています。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちは誰かに対抗して行進すべきではありません。私たちは立ち上がるべきなのです。もしあなたが神様のことのために立ち上がるなら、あなたは戦いの中にいるのです。好むと好まざるとにかかわらず、あなたは戦いの中にいます。ある地域では戦争はなくなるかもしれません。でもこの世に悪がある限り、霊的な戦いはまだ終わらないのです。ですからパウロはエペソのクリスチャンたちに次のように言っているのです。エペソ6章の13節。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。さて、第一歴代史21章の学びに入りますが、この章はダビデの最も大きな罪を取り扱っています。その罪はバテシェバとの罪とは何の関わりもありません。誰もがバテシェバとの罪が最もひどい罪であると考えがちです。確かにバテシェバとの罪がとんでもない罪であったことは確かです。でもこの章では、神様の視点からダビデの別の罪がとても深刻に取り扱われています。神様はバテシェバとのダビデの罪を歴代史の中に記録されてはいませんが、民の数を数えたという罪は記録されています。なぜならこれは霊的な水準のものだからです。これはダビデの救いには何の影響もしませんが、彼とイスラエルの国の神様との個人的な関係には確かに影響を及ぼします。第一歴代史21章の1節。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ここではダビデに罪を犯させた本当の張本人が明らかにされています。サタンがこの出来事全体の後ろにいたのです。これはダビデの大きな罪に光を投げかけます。一方、バテシェバとの罪は個人的な罪であり、肉の罪です。ですから、詩編51編でダビデは次のように叫んでいます。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。でもここではサタンがイスラエルに逆らって立ちと書かれています。ですから悪魔がこの人口調査をさせるためにダビデを誘惑したのです。第一歴代史21章に戻りますが2節。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。 モーセが2回ほど人口調査をした時のことを思い出してください。民数記に彼が荒野の行進の始めと、それから荒野の行進の終わりにもう一度人口調査をしたことが書かれています。そのことには何の問題もありませんでした。少なくとも神様はそのことに何の問題も見出されませんでした。でもここでは罪なのです。ダビデがここで人口調査をしたのは、彼が高ぶっていたからだという人たちがいますが、それが根本的な理由だったのでしょうか。さらに先を進んでみたいと思いますが、第一歴代史21章の3節。するとヨアブは言った。主が御民を今より100倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君の者、そのしもべではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対して罪かある者となられるのですか。ヨアブはこれらの統計を得ることに反対しました。なぜなら彼はそこに高ぶりがあることを感じたからです。神様もダビデが人口調査をしたとき、それを喜ばれませんでした。なぜならダビデが主にあって喜んでいなかったからです。彼はこのとき自分の強さを誇り喜んでいました。ですから民を数えようという彼の動機は不信の罪だったのです。ダビデは神様を頼る代わりに民の数に頼っていました。旧約聖書エレミア書9章の23節から24節にはこのように書かれています。主はこうおせられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを。私は主であって、地に恵みと公義と正義を行う者であり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の御告げ。第一歴代史21章の4節から6節。王はヨアブを説き伏せた。そこでヨアブは出て行って、イスラエルをあまねく行き巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う者が110万人。ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビとベニヤミンとその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。イスラエルには110万人、ユダには47万人の剣を使う者たちがいました。モーセが人口調査をしたときには60万3千人がいました。ダビデにはモーセよりも100万人ほど多く国民がいたのです。まだ1回の羊飼いに過ぎなかったダビデは、どうしてあの巨人ゴリアテと戦う勇気があったのでしょうか。それは彼が主を心の底から信頼していたからです。あの時彼は石投げと5つの石だけを持って戦いに出て行きました。しかしダビデは今主にではなく軍隊に頼っています。ローマ帝国もバビロン、ギリシャ、エジプト、いずれの大帝国ももうとっくに滅びてしまいました。それはなぜでしょうか。それは彼らが軍隊を信頼したからです。ヨアブはダビデに反抗して彼に言います。王様、このすべての兵士たちはあなたのものです。数える必要などありません。神様がこのすべての民をくださったのです。神様と共にあれば彼らで十分です。でもダビデはどうしても人口調査を主張しました。 現代人々は間違ったものに信頼を置いています。ダビデの大きな罪は不信仰でした。神様はここで不信仰が最も深刻なことであるとされることを私たちに教えておられるのです。そして不信仰の裏にはいつでもサタンがいます。サタンは私たちが神様を信頼することがないように私たちの心と考えに不信仰の思いを入れます。サタンはいつでも私たちを人間に、軍隊に、お金に、どんなものでもとにかく神様以外のものに信頼しなさいと駆り立てるのです。今日大勢の人たちが作り主なる方ではなく、お金や数字やコンピューターを信頼しています。しかしダビデはこの失敗から多くのことを学んだようです。詩篇118篇の8節から9節で彼はこのように述べています。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。また詩篇71篇の1節では、主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてくださいと述べています。私たちは自分自身にこの質問をする必要があると思います。自分は本当に神様を信頼しているだろうか。また私は本当に神様を信じているのだろうか。ヘブル11章の6節にはこのように書かれています。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。主イエスは聖霊がこの世に来られるとき、聖霊は世に罪を認めさせると言われました。それはどのような罪でしょうか。ヨハネ16章の9節にはこのように書かれています。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。またパウロはこう書いています。ローマ14章の23節。信仰から出ていないことは皆罪です。これがダビデの罪でした。そしてこの罪は非常に深刻な罪なのです。ダビデは間もなく自分がとんでもないことをしたことを理解し始めます。第一歴代史に戻りますが、21章の7節から8節。この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを討たれた。そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今あなたのしもべのトガを見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。今主はダビデの前に裁きの選択を置かれます。9節から12節。そこで主はダビデの先見者ガドに告げて仰せられた。言ってダビデに告げて言え。主はこう仰せられる。私があなたに出す三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き、彼に言った。主はこう仰せられる。受け入れよ。三年間の飢饉か、三ヶ月間、あなたがアダの前で取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ることか。あるいは三日間、主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。ダビデも私たちと同じような人間でした。彼も罪を犯し失敗をしました。でも一度も救いを失うことも、また神様との交わりを願う心をなくしてしまうこともありませんでした。13節。ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。 人の手には陥りたくありません。この頃にはダビデは年老いていたと思います。そしてこの時に彼は石投げと5つの石を持って出て行ったあの若い羊飼いの少年の頃を思い出していたのではないでしょうか。ダビデは今自分の敵たちを警戒しています。彼らは大人数です。彼らはとても大きな国なのです。そしてダビデは果たして自分の軍隊が十分かどうかと考えます。この時彼は神様がイスラエルを脅かしているすべての国々に対してよりももっと大きな、そして力ある方であることを忘れてしまっていました。それでダビデは人口調査をしたのです。そこでダビデはガドに言います。人の手には陥りたくありません。私を死の手に陥らせてください。なぜならダビデはこれまで神様が憐れみ深い方であることを学んできたからです。神様は詩編103編の10節から11節にあるように、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもないお方なのです。またダビデは次のように言うことができました。詩編136編の1節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。ですからダビデは自分を神様の憐れみに委ねたのです。神様は憐れみ深いお方です。今日この失われた世に救いを差し出しておられます。キリストが憐れみの座、贖罪街なのです。ヨハネはキリストのことを次のように述べています。第一ヨハネ2章の2節。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、世全体のためのなだめの供え物です。なだめの供え物とは憐れみの座のことです。主は憐れみに満ちておられます。もしあなたが救われたいのなら、しなければならないことはただ一つだけです。神様と共に裁判所に行き、有罪の判決を受け、そしてその後に憐れみを乞うのです。神様は憐れみに満ちておられます。神様はそのようにしてあなたを救われるのです。あなたのために恩赦が用意されているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデの戦い、民を数えたダビデの罪というテーマで、第一歴代史20章1節から21章13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。